的に語りスト。こんにちは、コンビニカタリスト。あ、記念すべき第10回ですね。
はい、
強い経営チームを作る EOS インプリメンターの久能和也です。
はい、こんにちは、Sジャパンリテイリングの阿部と申します。よろしくお願いします。
はい、この番組はですね、コンビニオーナーの皆さんが一人で悩まずもっと前向きに経営できるようにお届けしております。
はい、今日はちょっと夢の話です。
はい、今日のテーマはズバリ阿部さんの野望です。
はい、そうですね、うん、はい、まあ、僕自身ですね、目標としては10店舗を経営したいと思っているんですが、
うん、
まあ、それ以上にですね、日本のフランチャイズの在り方を変えたいっていう夢があるんです、うん、
日本のフランチャイズの在り方でかいですけどね、
はい、
まあ、リスナーの皆さんにも関係のある話ですよね。
はい、はい、うん、そうですね。ただですね、
うん、
ただ店舗を増やしても実は幸せになれない、
うん、
むしろ不幸になるオーナーさんもいらっしゃるというのも現実なんです。
なるほど。
はい、
それは重いですね。
重いですね。
はい、
はい、そうなんです。
じゃあ、うん、今日ちょっとその辺掘り下げていきたいと思うんですけど、
はい、
ところで、まあ、10店舗阿部さんねの目標、はい、具体的な数字だと思うんですけど、
はい、
なんで10店舗なんでしょうね。
はい、
うん、
これは本当にこう毎回よく聞かれる話なんですけども、
はい、
例えば自分の意思をちゃんと仕組みに落とし込んで、
うん、
そして現場が動いているっていう状態を、
うん、
1店舗だけじゃなくて複数で実現したいと思った時に、
うん、
感覚的に10っていう数字が一つの壁なんですね。
なるほど。
5までは、まあ、私自身今5店舗経営しているんですが、
はい、
まあ、5までは結構勢いできました。
うん、
はい、私自身も結構プレイヤーで、うん、がっつりやってきたんですけども、
うんうん、
やっぱり10を超えると本当に仕組みで回っているかどうかが結構問われると思うんですね、
うんうんうん、
それを乗り越えてこそ僕はフランチャイズ経営の次の形を語れると実は思っているんです。
なるほど。
はい、
まあ、それってつまり、阿部さんが今までやってきたことを、まあ、他の規模が大きくなってもとか他の会社でも実現できるかっていう、まあ、再現性があるかどうかの証明っていうことですよね。
はい、
個人の頑張りじゃなくて、まあ、誰がやってもっていうと言い過ぎかもしれませんけど、はい、まあ、それなりに能力のある人がやれば成功できる、そういう構造なり仕組みなりができているかと。
はい、
うん、
そうですね。10店舗経営って本当にこう僕にとってはですね、今社会実験みたいなね、
なるほど、
感じでございます。
うん、
はい、
はい、でそれをね、どうして目指すようになったのかっていうことなんですけども、はい、もうちょっと深掘りして聞いてもいいですか。
はい、大丈夫です。
はい、うん、
実は先ほど実は店舗数が増えても幸せになれない、
はい、うん、
むしろ不幸なオーナーさんがいらっしゃるというふうなお話の背景には、
うん、
やはりいろいろ実は、はい、あるんですね。
はい
はい、
ちょっとこの詳細に入る前に聞きたいんですけど、うん、
はい、
普通に考えると、うん、まあ、店舗数増えると、
はい、
まず売上総額が上がるじゃないですか。
はい
はい、で、まあ、ちゃんと利益が、ね、それなりに出ていれば、
はい、
オーナーさんの手元に残るお金も増えるし、
はい
はい、まあ、従業員さんとか店長さんとかも還元しやすくなって、
はい、
幸せになりそう、関係者みんな幸せになりそうだなと思ったりするんですけど、うん、
はい、
意外とそうじゃない人もいるんですね。
そうですね、
はい、
まあ、それは理想ですね、
うんうんうんうん、
本当にね。
なるほど。
はい、現実、
うん、
まあ、もちろんこううまくね成功されていらっしゃるお店さんもあると思うんですけども、
はい、
現実問題コンビニ経営というのは、
うん、
もちろんお金だけの問題ではなくて、
うんうんうん、
人の問題であり時間の問題であり、
うん、
まあ、人の不幸、ね、幸せの価値観というのは、
うん、
まあ、人それぞれではありますが、
うん、
やはりこうそれをこう全て満たすような、経営ができるかっていうと、うん、なかなかそんな簡単なことではなくて、
うん、
いろいろとこうやっぱり店舗数が増えていけば、
はい、
その分負荷もね、
はい、
増えていくっていう現状があるのが事実ですね。はい、
そうすると売上増えて利益も増えるけど、
うん、
単純に忙しくなっちゃうとか、
うん、
自由がなくなるとか、
はい、
そういうことなんですかね。
そうですね、うん、やっぱり時間がなくなるのが一番大きいのかもしれないですし、
うん、
まあ、経営が一歩傾けば、
うん、
やはり金銭的な部分もね、
うん、
非常に苦しくなってくることもやはり多いのかなと思います。
なるほど。
はい、
もしね、うん、店舗増やして、うん、全部赤字になったら、
はい、
もう負担しきれないですもんね。
そうですね、うん、ましてやこう母店というか、まあ、1店は売り上げ高くて利益取れてても、はい、2店3店が赤字であれば、
はい、
その1店の利益を食うというふうな構造になってしまうので、
うん、
なかなか難しいですね。
そうすると、まあ、利益出てない店舗を立て直すために、
はい、
まあ、オーナーさん店長さんね、
うん、
めちゃくちゃ頑張って、
はい、
こう時間使って走り回るってことに、まあ、なってしまいますもんね。
そうですね、
うん、
はい、
うん、っていう中で、うん、なんかあんまり幸せになってないかなみたいな人が結構いるよと、
はい、
おー、なるほどなるほど、
うんうん、
それを、
はい、
うん、
その裏側というのが、うん、やはりこういろいろ大変になってしまう裏側というのが、やはりこうもちろん人口が今減っているよ、
はい、
まあ、その中で実際にこうオーナーさんが減っているという現実もあります。そうなってくると、複数店を経営されるオーナーさんも増えてきます、
うんうん、
ただですね、その経営複数店の経営ノウハウがね、
うん、
まあ、オーナーさんにあるかというと、
うん、
やはりない方が多いし、
う
ん、学ぶ時間もなかなかない、
うん、
ね、人件費もやっぱりかかってきてしまうという部分で、
うん
うんうん、そのセブンイレブンというか、まあ、コンビニエンスの複数店経営のハウトゥーと言われるものが、
うんうん、
まあ、誰かから襲われるかというと、うん、なかなかそういうふうに襲われる環境ではないというのが、
うん、
まあ、現実なんですね。基本的に今のフランチャイズのその経営の、まあ、カウンセリングを受けるのは、
うん、
あくまで1オーナー1店舗、ね、
はい、
その1店舗をしっかりと運営していくということが、うん、まあ、ノウハウとしてはあるんですけども、うん、複数店をね、上手に経営していくっていうふうなことのハウトゥーというのは、うん、今現状なかなかないし、
そうですよね、
じゃあそれを相談できる相手がいるかというと、
うん、
まあ、教えてくれるオーナーさんもいらっしゃるかもしれないですが、
うん、
なかなかそういうのを聞けないということも多いんじゃないかなと思っていますし、
うん、そうです
よね、やっぱそれをこう悩みを抱え込んでしまうオーナーさんっていうのもいらっしゃるのが現実かなと思うんですね。
なるほど、
はい、
というとすると、まあ複数店経営が、まあ、必要というか、
はい、
やらないとなかなか難しくなってきてる中で、
うんうん、
じゃあどうすればいいの、
はい、
って言って困っちゃう、疲弊しちゃうケースが多いと、
はい、
うん、なるほどね。でそんな中で、
うん、
じゃあ安倍さんが今トライしているのは、
うん、
複数点をどうやってうまくできるか、
はい
はい、っていうようなことがスタートなんですかね。
そうですね、
うん、
やっぱりこう複数点経営ってどうやったらうまくいくんだろう、
うん、
どうしたら成功できるんだろうってことを、
うん、
まあ私なりのノウハウではあるんですけども、
うん、
しっかりとこれは皆さんに広げていって、うん、皆さんが幸せ、セブンイレブン、まあ、またはコンビニエンスを経営してよかったとこう思える、
うん、
経営にしていきたいなと思ってですね、
うんうん
うん、いろいろと活動させていただいているわけなんですけども、
なるほどなるほど、
やっぱり将来的に、ね、コンビニエンスが今と変わらずね、
うん、
しっかりと反映していける社会をやっぱり築いていきたいなというふうに思っているんですよね、うん、
はい、
はい、
この前安倍さんのお店にまたお邪魔した時に、
はい、
すごく、まあ、ちょっと文脈違うかもしれないですけど、
はい、
見たことない商品がいっぱいあったなと思ったんですよ。
お、
はい、
はいはい、
一番印象的だったのが、なんだっけ、下小田中だっけ、
はいはい、
っていう日本酒が置いてあったりとか、
あ、はいはい、はい、
下小田中と思って聞いたことないな、まあ、ちょっとこれ何ですかって言ったら、はい、まあ、地元の生産者さんがその地名をつけて、
うん、はい、
下ろしてくれるみたいな、
うん、
まあ、そういう、
うんうんうん、
供給者ベンダーの方がいらっしゃるんだっていうお話だったんですけど、
はい、
ああいう取り組みも、
うん、
なんかそんなに本部推奨をそのままやってるって感じはしないですよね、
う
ん、
はい、
あれ安倍さん独自の活動ですか。
そうですね、まあ、やっぱりこう本部からのもちろんこう推奨、
うん、
まあ、こう本部さんからのご提案というのもたくさん商品が、ね、
うん、
あるんですけども、
うん、
やはりこう私たちは地元で、
うん、
経営をさせていただいているお店を経営させていただいている中で、
うん、
やはり地元もすごく大事に大切にしていかなければいけないなというふうに思っているんですね、
うんうん
う
ん、
そういった中でですね、やはりこう、まあ、地産地消ではないですけども、
うん、
本当に地元の、 まあ、卸問屋さんですとか、まあ、商売されている方ともやっぱりこうしっかりつながって、
うん、
地元のお客様住んでいる方に、いい商品をしっかりとご提供できるときっと地元のお客様も喜んでいただけますし、
うん、
やっぱり地元のことが好きな方って結構たくさんいらっしゃるんですよね。地元の地名がついている商品って何かこう愛着が湧いたり、ね、うん、思わず手に取ってしまったりみたいなことって、うんうん、結構こう 私小売業やってて、すごく思うところだし、
うん、
やっぱりこうもっと地元を全面的にこう押し出していくことってすごく大切なんじゃないかなって思いますね。はい、
そういうお店は普通にやってるとなかなかできないもんなんですかね。
うん、そうですね、
うん、
全然難しくないかなと思います。やっぱりこう外に出るみたいなことはしていかないと、はい、なかなかそういう方たちとつながらないのかなと思うんですけど、
うん、
全然僕が広げようと思えば、うん、紹介もできますし、
なるほどなるほど、
ね、どんどん広げていけるかなと思いますけどね。
はいはいはい、はいはい、なるほどね、うん、そういうあり方も、
はい、
こう安倍さんが目指されている、
うん、
こうフランチャイズの、はい、あり方をこう革新するみたいなところには近いところなんですかね。
はい、はい、
うん、
そうですね。はい、まあ、その他にも、
うん、
私がこうフランチャイズをね、変革していきたい、まあ、一つの大きな目標として、
うん、
やはりこう加盟店であるオーナーさん同士ですね、もっとより手を取り合って、
うん、
しっかりとお互いがサポートし合って、成長していくっていう環境をしっかりと作りたいなというふうに思っているんですね。でやっぱりこれまでっていうのはもう本部がですね、
うん、
しっかりとこうフランチャイズを支えていただいて、
うん、
ね、先導してくださったんですね、
うん、
はい、もちろんこうシステム開発もそう、商品開発あと物流含めてですね、
うん、
いろんなサービスも含めて本当にこう本部の皆さんが、フランチャイズを支えてくださった、
うん、
ですけども、この先本当にこう経営という部分に関しては、
うん、
やはりこう現場である私たちがですね、
うん、
これから先50年、50
年ね、
変えていかなければね、
はい、
いけないかなと思うんですね、
うん、
なので、私たちオーナー、まあ、現場主導でそして現場の力でですね、
うん、
フランチャイズを動かす力をもっともっとやっぱりつけていきたいなというふうに思ってます。
なるほど、
やはりいろいろこう私たち経営者コミュニケーションもとは言っても元は素人経営者であって、
うん、
なかなかこう分からないことも多い中でスタートしていくんですね、
うん、
はい、その中で、本部のカウンセリングの中であったり知り合いのオーナーさん同士でですね、いろいろ教わりあって教えあって、
うん、
これまで成長してこれたんだと思うんですけども、これから先またこう厳しい社会が待ってる中で、
うん、
よりこう柔軟に変化に対応していくためにはオーナー同士今こそ手を取り合って、
うんうん
うん、お互いがこう分からない点もしくはもっとこうすれば経営がうまくいくよとか、
うん、
ね、こう売り場作りってこんな風にやるといいんだよとか、
なるほど、
いうことも含めてお互いがこう助け合っていけるフランチャイズでありたいなというところで、
うん、
まあ、今いろいろとね活動もしているところではあるんですけども。
いいですよね、
はい、
でもなんかそういうのをやろうとすると、
はい、
こう本部との、
うん、
なんだろう、
うん、
とか、うん、あとこうなんだろうな誤解とかね、はい、
はい、
まあ、仲間を巻き込もうとすると、まあ、そういうのって生まれるものだと思うんですけど、
はい、
つきものかなと思うんですけど、やっぱりそういうのもあったりします、
うん、そうですね、
うん、
本当にこう本部のスタッフの皆様とも本当にこういろいろと議論もしてきましたし、
うんうんうん、
時にはねこう言い合うような
こと
ありましたけども、でも本当にそれは真剣にこうコンビニエンスをフランチャイズをね、大きくしたいんだ成功したいんだっていう対話はやっぱりこれまでも何回もやっぱりしてきました。まあその中でやっぱりセブンイレブンは、もう非常にこう大きい、セブンイレブンだけじゃないんですけど、もうコンビニエンスって本当に今大きな会社になりました、はい、その中で1店舗1オーナーが声を上げて全店が動くという規模感ではもうなくなってきているのは重々承知はしているんです、
うんうん、
まあ、その中で、まあオーナーさん同士仲間同士ですね、
うん、
手を取り合って変えていこうっていう中で、
うん、
もちろん期待も 期待の声もたくさんいただけますし、その中で誤解も生まれてね、こういろいろ言われることも正直ありました、
うん、
はい、まあ、そんな辛い時もあったんですけども、ただですね、あの全国に本当にこう苦しんでいるオーナーさんが実はたくさんいらっしゃって、そういったオーナーさんを見るとですね、私自身もなんとかしたい、ね、助けたい、まあ、何か力になりたいというふうに思ってしまうのが私なんですね、
はいはい、性格ですね、
はい、そうですね、はい、
やるしかないと、
そうですね、
はい、
はい、
まあ、というような中で、はい、今日あのさらっ と,、ちょっとおさらいすると、まず多店舗、はい、複数店舗経営のノウハウ、
はい
はい、これをちゃん と,、広げていきたいっていうのと、あとなんだろう、地元の生産者さんたちとちゃんとこうコラボができるような体制にしたいっていうのと、はいはい、あとオーナー同士助け合ってちゃんと本部とも連携しながら、うん、物事を動いていくような、
はい、
まあ、そんな風にしていくのがこうフランチャイズを変革していくみたいなイメージでしたかね、
う
ん、
そうですね、
はい、ちょっとまとめすぎかもしれません、は
い、ありがとうございます、はい、
じゃあ阿部さん、今日の一言をリスナーの皆さんに印象に残りそうな一言を、
はい、あ、はい
はい、
ありがとうございます、じゃあ私から、
はい、
10店舗経営を目指して、
うん、
フランチャイズ経営の次の形を目指したい、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ということですね、
はい、はい、リスナーの皆さん、阿部さんの野望どう感じましたか、
はい、
共感する部分や異論反論もね、まあ、ひょっとしたらあるかもしれないので、うん、
はい、
ぜひ、それも含めてお聞かせいただければと思います、
はい
はい、番組の、トップページにですね、
はい、
メールアドレス書いてあるんで、そこまで送っていただけると嬉しいです、
はい
はい、でここでお知らせです、
はい、
フェイスアップ勉強会、
はい、
次回8月14日木曜日ですね、
はい、
セブンイレブン川崎下片中東店で開催予定です、
はい
はい、経営の悩みとか、はい、これからの方向性語り合える場として好評をいただいているので、ご参加をお待ちしております、
はい、お待ちしております、
はい、
番組への感想質問は番組ページに記載のメールアドレスまで、どんなご意見でも大歓迎ですので、ぜひぜひ、ご連絡ください、
はい、ではですね、今回は阿部さんの野望をテーマにですね、フランチャイズの未来について語っていただきました、
はい、まあ、私自身は本気で、うん、言ってるつもりです、
うん、
現場でやってきたからこそ見えていることを形にしたいと思っています、
はい、ありがとうございます、ってことでですね、来週は仕事を任せるときに失敗しない唯一の考え方、
はい、
というテーマでお送りしたいと思います、はい、なかなか人に任せられない、任せたつもりのうまくいかないという、オーナーの方、皆さん、店長さん必聴です、
はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。